この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々なイベントを取り上げています。今回は10月20日金曜日から22日日曜日にテクノプラザ葛飾で行われました葛飾区産業フェア工業商業観光展に波代理香がお邪魔しました。第39回目となる葛飾区産業フェアは10月20日から22日が工業商業観光展が開かれ、翌週の10月27日から29日は農業伝統産業展が開かれます。私の取材した20日金曜日のお天気は快晴、気温は27度と夏日、時折強く風も吹いておりましたが、10月後半とは思えないイベント日和となりました。会場には70を超える葛飾区にゆかりのある産業のブースが出展して、屋外の特設ステージでは葛飾 FM の番組 Your Song My Life のパーソナリティでもおなじみエルルンこと武田エルルさんの司会のもと、四つ木音楽教室の皆さんによる演奏や高津明さんの歌謡ショー、そして SDGs が学べる葛飾 FM の番組バッドボーイズ清人のどっぷり葛飾人の公開収録も行われ、会場はたくさんの人たちでにぎわっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では出展されていた皆さんにお話を伺います。
地元のネジを作ったり飽きなってる人たちの集まりなんで、ネジってどんなものというね、地味なものなんだけど、それだけに皆さんね、あんまりネジは知っててもどうやって作るのか、そういうことを知らない方が多いんで、で実際にネジの製造工程を模したこういう体験コーナーっていうのを用意させていただいて、それで口とか絵でとやかく説明するんじゃなくて、実際に自分の手でネジを作ってもらって、そういう理解を深めていただく、そんな活動をもう20年ぐらいにわたってやっています。まあ、僕らこの体験コーナーを立ち上げるときに大切にしたのは、やっぱり人の力で物を作るというね。だから動力は一切使ってないんですよ。みんな参加した人たちの自分の力で物の形を変えて加工をしてるわけですよね。その手応え感というのをね、やっぱり大事にしてもらいたいなと思って、でよくわかんないけど子どもたちには人気です。今やっぱり展示っていうとボタンを押す展示が多いんだよね。ボタンを押すと何かが動いたり何かが映し出されたりね、そういう体験しかみんな子どもたちは今してないんだけど、ここは手応えを感じ取れる展示なんで、それがきっと子どもたちのどっかね、なんか心の奥底にあるやっぱりなんか力を加えて何かものを形を変えるということの喜びみたいなものにつながってるのかもしれないけどね。
大学の課題でボランティアをしようみたいな感じで、そしたら友達がやってるこうボランティア来ないかみたいな感じで、で参加させていただきました。で結構子どもとちっちゃい小学生とかと触れ合う機会があったので楽しかったですね。
まあ、当社は電話の工事会社なんですけれども、葛飾区の公園の防犯カメラなんかをつけたりとか、そういうことをやってる会社でして、で今回イベント的に小学生がこういう黒のダイヤル式の電話をかけられるかっていうのをみんなにやってみてるんですよね。だから実際みんな受話器を上げることを知らないし、こうやって持ってみて重い、えこれって電話なのなんつって、このスマホと比べさせて、これがこうなったんですよっていうのを見せてるんですよね。でこのスマホにかかるようにしてあるんだけど、それでもうびっくりしちゃってて、で大体みんなこのダイヤルを回せないんですよね。我々は回すこと知ってるけど、知らないとこう重いみたいで、重さが重くて回せない、ほとんどかけれなかったですけどね。こんだけ電話の世界っていうのは進化してきたっていうのを子供たちにも知ってもらって、今通信工事ってやる人が少なくなってきてるんで、まあ、若い人にもこういうのをぜひ目指してもらうためにもこういう展示をして今回見てもらってます。
今回については食品ロスに関するようなクイズを出して、日頃どんなどれぐらいの量が食品ロスとして出てしまっているかっていうのことを出して、皆さんに、その量を知っていただいて、どれだけ食品ロスがなくなればっていうふうに思っています。交付古布の回収については、まだ燃やすゴミの中に大量に入っているので、もう少し力を入れながら皆さんに知っていただいて、資源として出してもらうような取り組みを皆さんにお願いするような形です。
うちは訪問看護の事業所なので、まあ、健康に関するチェックということで今回は骨密度とあと貧血とあと栄養状態あとロコモティブシンドロームっていう状態の簡易的なチェックができる、はい、ような準備をしております。こう年齢がやっぱり上がってくるとどうしてもだんだん足腰が弱くなってしまって例えば骨折であるとか転倒であるとかその整形外科的な疾患にまあかかりやすくなってしまうのでそういうあたりをまあ予防していきましょうっていう形ですね。今日で言うと学校見学でお子さんが非常に多かったので、まあ、皆様が元気いっぱいに大丈夫だねっていう形で今日に関しては特に多かったですね。
こちらは基本的に、NPO 法人葛飾若手産業人会といきまして地域の活性化のイベント運営をしている団体なんですけど今回は飛び出すペーパークラフトのワークショップを明日明後日で開催いたします。日頃は、商業施設アリオカメアリとかで音楽イベントをやったりですとか年に1回来月11月に毎年水元公園で大きなイベント若手フェスタというイベントを開催しております。年齢はそんなにあまり関係ないですね
はい、ですね、こちら心筋協議会葛飾支部のブースになっておりまして1億円の重さを体験することができます。で1億円持っていただいたお客様にはこちらの消しゴムをプレゼントさせていただいております。そうですね、なかなかこう触る機会もないですし金融機関で勤めている私たちもあまり見る機会がない、はい、量になりますね、はい、なんかあの消しゴム屋さんと勘違いしてくる子が多いんですがあの信用金庫ですよとお話しさせていただいて、まあ、実際のですね1億円見てもらってあのいい体験をしていただければなと思っております。
はい、うちはあの直火焼きの手作りのカレールーを販売しております。
そうですね、工場は立石にあります。
熱伝導がいいって言われている、まあ、の銅の釜を使って直火で釜に火を当ててじっくり原料を焙煎しカレーを作っております。で保存料ですとかエキスとかそういったものは一切使用しないとても体に優しくまた味もですねあの優しい味わいのカレーに仕上がっているのが朝日カレーの特徴です。葛飾区内、まあ、多くはないですけれどもスーパーさんですとかそういったところでも販売していただいてますけれども主にあの飲食店さんで使っていただくのが、まあ、うちの主のところでございますので、はい、まあ、あのこういった家庭用のサイズはなかなか販売が多くないので、まあ、こういった機会にぜひともご利用いただければと思います。そうですね、あのうちのカレー朝日カレーは、フレーク状に加工されておりますけれども使い方はブロックの一般的なカレールーと同じ使い方ができます。でまたフレークになってますのでカレーライス以外にもご飯と炒めてチャーハンにしたりとかこうちょっと風味付けなんかにも使っていただけますので調味料感覚でお使いいただければなと思います。
おせんべいを、はい、おせんべい売ってます、はい、すごく久しぶりに出店してるんですよ。まあ、前はコロナ前は、ね、だいぶ出てたんですけど、はい、やっぱりよく出るのは堅焼きですかね。やっぱ一番普通オーソドックスなやつがやっぱよく売れますね。あとは甘いの好きな方はザラメとかあとピーナッツなんかも珍しくてよく出ますね。
はい、こちらはですね、あのスリランカはあの紅茶の産地っていうあの昔あのセイロン紅茶っていうところがあってで紅茶のいくつかの種類が今販売しています。でヌアリリア茶があってそれからリブラ茶があって、こちらはあの葉っぱなんですけどティーバッグも何種類か置いてあります。それ以外にココナッツの実からできたガムシラップ、これがあの蜂蜜みたいなものなんですけど紅茶とかそれからアイスクリームヨーグルトの上にかけて使うことができます。健康にかなりすごくいいですね。それとですね、今あの葛飾区とスリランカの交流関係がある写真がここで並んでるんです。昔いたあのラニル大臣なんですけど94年にこの葛飾区に産業祭りに参加して今現在のスリランカの大統領です。スリランカと日本の間の歴史は1993年サンフランシスコ条約の戦後国交正常した一番最初の国です。でそれからかなり交流があって今日本でスリランカ人あの3万人ぐらい住んでるんですが学生もいて子どもたちのためにですね今インターナショナル学校を作ろうというプロジェクトと、それから今スリランカはかなり IT が盛んですね。葛飾区とスリランカの間で共有できるプロジェクトとかですねそのデジタルトランスフォーメーションというところを考えています。
今回も35回目なんですけど、新米国になってから毎年ですけど、相変わらずオーストリア製のものしか売ってない、サルツブルグのモーツァルトベアとか、あとご存知ですか、国家はエーデルワイス、エーデルワイスグッズ、エーデルワイスの形のペンダントとかバンダナ、ですね、カウベル、今最近毎日ニュースに出てますけど、クマが出た、クマよけ使われてます。喧嘩に終えたり、あと自転車につけたり、あと山、やっぱり山歩きとか、よくカウベル持っていく人多いです。あとは最近ですけど、風景ウィーンの中心の王宮とか国立オペラの絵、全部一個一個オリジナルの絵です。それも最近ですけど売ってます。いろいろハーブが入ってる、八角形のアニスとかシナモン入ってる、それは1700年ぐらいから作ってる、サルツブルグで作ってるものですね。あとワインとビールとチーズとソーセージは売ってます。
続きまして、来場されていた皆さんにお話を伺います。
3年生の頃に社会科見学みたいなのでここに1回来て、その後友達で去年来たんですけど、そこで面白かったのでまた来てみました。楽しかったです。
友達と約束して来ました。そこで缶バッジ作って、今ネジを作ってと楽しかった。
今日学校で足りないから来てって言われて来ました。
今さっき缶バッジ作ってきました。
今日は缶バッジを作ったり、くじ引きでシュッシュをいただいたり、6等でした。
いかがでしたか。佃煮や洋菓子や和菓子、そして衣類やアクセサリーや食器などのブースもあり、会場では美味しいものや素敵なものを買い求める皆さんで大変にぎわっていました。またたくさんの児童や園児が見学に来ていて、少し珍しいんですよね、黒電話からスマートフォンに電話をかけてみるブースや、自分で作ったネジをチャームにできる楽しいブースなどには長い列ができていました。出展されている皆さんはボランティアでブースを開いてくださっているそうです。私もいろいろなブースを体験させていただきまして、大人も楽しみながら葛飾にゆかりのある産業を知ることができて大変勉強になりました。次回は農業伝統産業展の模様を取材予定です。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。